おはようございます。私は青鳥音本部講師の古関隆です。今回から4回にわたって担当させていただきます。第1回目の本日は、谷口正信青鳥音総裁の著書、青鳥音ってどんな教え、問答有用青鳥音講習会をテキストに、老いを感じずはつらつとして生きる実相を見る生き方と題して話をさせていただきます。さて、皆さんは実際の年齢より自分は老けていると思いますか？それとも若いと思いますか？人それぞれ感じ方は異なると思いますが、私はできるなら見た目も気持ちも若々しくありたいと願っています。一言で言うと、生き生きとした自分でありたいのです。そのためにはどうすべきでしょうか？私は成長感を持ちながら生きることが大事だと思います。成長感というのは、日々に自分が少しずつ成長していると感じることです。それは精神力、技術力、発想力などいろんな要素があると思います。それらが喜びとなって心を満たし、外面にも現れてくるのですね。ここでテキスト、青鳥音ってどんな教え、問答有用青鳥音講習会の159ページ、人間は何のために生まれてきたかという箇所を引用します。人間が何のために生まれてきたかといえば、それは我々の本質である神の子、あるいは仏と言われている特性を表現するためです。この表現することの意味を考えるためには、表現芸術のことを思い出してくださるといい。何でもいいです。俳句でも、絵画でも、音楽でも、演劇でもいいです。それらの表現芸術によって、表現するためには、表現の元になっているもの、表現したいと思っているものが、まず私たちの内部にあります。引用を終わります。平易な言葉ですが、ここには私たちが人生を生きる意義が説かれています。私たちは、もともと神や仏と同等の性質を心の奥底に秘めているのです。例えば、私たちが真善美、すなわち本当のことや良いこと、美しさに憧れるということは、私たちの内部にそれらの価値を認める性質がもともと備わっているからなんですね。それらの良きものが人生というキャンバスに表現されるときに、この上もない喜びや感動が湧いてくる。もちろん、うまく表現できなかったり、悲しい出来事と遭遇することもあるでしょう。でも、そうした一見マイナスと思えるような体験を乗り越えたときに、達成感や成長感が得られ、新しい発見や心の豊かさがもたらされます。私は約4年前にこの番組でお話しする機会がありました。その時にギターの弾き語りを独学で始めたということを紹介しました。46歳の時です。ただし、その後は中断して、一昨年の27年5月から心機一転、ギター教室に通うようになり、今は毎日少しずつ暇を見つけては夢中で練習しています。月2回、1回30分の個人レッスンなのですが、どんなに忙しくても、多少気分が乗らない時でも通い続けるうちに少しずつ上達していくのを感じます。こうした習い事や表現活動は、続けるということが上達のために一番大事なことです。それでは、ここで実際にギターの弾き語りを実演してみたいと思います。小袋のここにしか咲かない花です。聴いてください。
何もない場所だけれど、ここにしか咲かない花がある。心にくくりつけた荷物を静かに下ろせる場所。空の色映し出した瑠璃 けま波の音でした。寂しさ隠せずにいるなら一人になればいい。ささやくほどの声で呼んでるのはいつも同じ名前。あの優しい
ご清聴ありがとうございました。今はまだ人の歌のコピーしか弾けませんが、練習を続けて自分で作詞作曲した曲を人前で演奏できるようになりたいと願っています。私はギターへの挑戦を機に自分自身の無限の可能性に目覚めました。最初にギターを弾いた時、うまく指で弦が押さえられず、しまったと思いました。でも人間の指とは素晴らしいものですね。ぎこちない動きでもずっと続けているうちに徐々に音が鳴り出したのです。嬉しかったですね。希望の光が差し込んできました。下手は下手なりにでも続けていれば上達する。これは私がギターのレッスンを通して日々実感していることです。私はいくつになっても新しいことにチャレンジしている人が好きです。そういう人は若々しいし見ていても気持ちがいい。それは人間がそもそも無限に成長していくという本質を内在しているからだと思います。何か新しいことにチャレンジしていると常に新人の気持ちになれるのですね。新しいことですから最初からうまくできるわけはないのです。だから常に自分の未熟さを感じることになります。謙虚になる。その謙虚さは生活全般に及ぶことになるのですね。ここがポイントです。私たちの成長を妨げるのは慢心です。この心が改善の意欲を妨げ、いつしか守りの姿勢に入り込んでしまうのですね。仕事でも同様です。しかし、自分の心は一つですから、一つのことにチャレンジする姿勢は、他にも良い影響を及ぼし、生き生きとした生活をもたらしてくれるのです。本日のサブテーマに、実相を見る生き方とつけましたが、実の姿、相談の相という漢字です。実の姿と書いて実相。これは目に見える世界、すなわち五感の感覚器官で把握できる物質の世界ではなくて、この世界の奥に存在している本当の世界のことです。その実相世界では、時間空間の制約もなく、物質や肉体もないため、自由自在で全てのものが備わっている理想の世界です。こんなことを言うと、そんな夢みたいな話、信じられないという声が聞こえてきそうです。ここで少しテキストを読んで説明します。18ページの6行目からです。引用します。では、天地を創造された神様というのはどんな神様であるのか。それは創造されたものを見れば創造主のことはある程度わかる。そして世界を見ると実に素晴らしいものにあふれていますから。目に見えるこの世界のことですね。創造主である神は、なお素晴らしく完全円満であると清張音は考えます。この世界が素晴らしいということについては、異議を唱える方がいるかもしれません。しかし、自然界を考えてください。宇宙がどのように成立し、どのように運行しているのか、極微の世界から極大の宇宙に至るまで厳密な法則に基づいていて、 地球ではどんなに多様な生物が共存していることか、我々の肉体を見てもものすごく精巧にできている。私たちがいちいち細かいことを心配しなくても、食べたものをきちんと消化してくれるでしょ。それは不思議なことです。人間は実にいろいろなものを食べているにもかかわらず、悪いものは排泄し、必要なものは体の一部として、またエネルギーとして利用する。そういう統一的な目的を持って、70兆から100兆個もの細胞が一糸乱れずにほぼ自動的に機能するものが現にここに存在する。これが偶然に起こるとは考えられない。しかも人間だけでなく、その他のすべての生物種も人間に勝るとも劣らない複雑な体の仕組みを持っており、生物だけでなく、鉱物や星々も実に多様なものが相互に複雑に関係しながら、統一的な秩序を持って存在する。このような素晴らしい宇宙を創造されたもの、天地創造者がもしいるのだとしたら、それは完璧なる知恵と愛を持ち、無限のエネルギーと生命力を持った存在だと考えざるを得ないのです。そうであるならば、その神が創造した世界は完璧であり、完全円満である。そのように考えて、聖長年では、完全円満で悪はないのが、世界の実相、本当の姿だというのであります。引用を終わります。この実相、本当の世界のありさまを身の回りに表していくために大切なことは、まず心で完全円満な世界を認めるということです。聖長年では、独自の瞑想法である深層観という行を行います。明るい部屋で正座するか、椅子に座り、目をつむってから顔の前で合掌し、心の中で光り輝く自分の姿をイメージします。その自分は喜びに満ちていて、あらゆる徳を備えています。例えば、知恵、愛、生命、供給、喜び、調和です。それらの徳が自分自身を満たし、周囲にも満ちている。そんな光り輝く光景を心の目で見つめるのです。そして、それらの恩徳は無限なのですね。こうした瞑想を続けていると、何があっても大丈夫というような安心感が得られてきます。そうすると、目に見えるこの世界にも調和が訪れるのです。もちろん健康にもなります。そうした実相に焦点を合わせた生活をする、それが生き生きと生活する秘訣です。神、または仏の無限の生かす力、エネルギーに常につながっている私たちですから、新しい発想や生命力がどんどん出てくるはずです。どうぞ、年齢という縛りを超えて、いろんなことにチャレンジしてくださいね。有名人で、聖路加国際病院名誉院長の日野原重明さんは、現在105歳。それでも、数年先までスケジュールが詰まっているといいます。高齢になっても変わらず、常に前へという姿勢が素敵ですね。見習いたいものです。やはり、使命感があるところに、若さが保たれるのでしょう。また、103歳で現役の美術家の篠田桃紅さんは、自伝100歳の力の中で、尊敬する画家の一人、葛飾北斎の言葉を次のように意訳しています。引用します。私は6歳の頃から物の姿を絵に写してきた。50歳の頃からは随分たくさんの絵や本を出したが、よく考えてみると、70歳までに描いたものには、ろくな絵はない。73歳になってどうやら、鳥や獣や虫や魚の本当の形とか、草木の生きている姿とかが分かってきた。だから、80歳になるとずっと進歩し、90歳になったら一層奥まで見極めることができ、100歳になれば思い通りに描けるだろうし、110歳になったら、どんなものも生きているように書けるようになろう。どうぞ長生きされて、この私の言葉が嘘でないことを確かめていただきたいものである。引用を終わります。これを受けて、篠田桃紅さんは、私も生きているうちにやりたいことはどんどんやろうと思っています。と、現在の心境を記しています。引用します。まだ、ふと心にかつて見ない、美しい線が走り抜けるように感じる時があり、それを歌詞の形にしたいと思い、 それは一種熱望というような願いでもあり、この老い、老いさらばえた私の心を駆り立てます。引用終わります。103歳にして心が駆り立てられるものがあるということに私は憧れます。逆に老いるということをプラスに捉えることもできます。ここでテキストの132ページを引用します。老いるとは何なのかと聞かれたら、それは人生が豊かになることだと私は思います。自分一人で何でもやってやろうというのではなくて、周りを見ながら味わうという余裕が出てくるんですよ。だから映画を見るようなつもりで老いていくこともできる。芸術表現においても、円熟という言葉があるように、年を取ることで表現の幅が出てくると言われていますね。そういう意味で、老いるとは、今使っている肉体を変えるまでの、より静かな創造と鑑賞の時期だと考えていただくのはいかがでしょうか。引用を終わります。こう考えると、年齢を重ねるのも悪くないと思います。人生経験によって視野が広くなり、円熟味が増す。味わい深く日々を生きられるようになる。ただし、急いで老ける必要はありません。何歳になってもその年齢を生きるのは初めてで、誰しも新人なのです。そう思うとフレッシュな気分になりませんか？どうぞ今日一日、新人の気持ちでお過ごしください。きっといつもより鮮やかな風景が目に飛び込んでくるはずです。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。